月読みよしの月に乗って月を読む。はい、皆さんこんにちは、月読みよしです。さあ、いかがお過ごしでしょうかね。よしの番組はですね、月のリズムをこうね、お伝えしながら月に乗って月を呼ぶっていうことで、みんなが自分の人生のね、あり方、こう、ど真ん中で生きていくような、こう、指南できる番組になったらいいなって、こう、大きなことを言っておりますが、ぜひ、30分お楽しみください。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。夢の種。ご縁、応援、貢献。夢の種。
はい、改めましてこんにちは、月読みよしです。2月もね、3週目を迎えました。月様はというと、これまた週を明けた2月20日に火曜日、月曜日に魚座で新月を迎えます。新月には願いを、満月には感謝をということで月読みをお伝えしておりますが、ぜひね、今ね、番組をリアルタイムでね、お聞きの方は、最後の本当に手放しっていうことで、ね、スペースを空けて、そして新月に新しい月へとこう向かう、このリズムに乗っていただきたいなって思います。まずはね、いつもお伝えしている通り、スペースが先な、開けることが先。ね、なんか持ってから、今持ってるものを手放そうでは、いっぱいすぎて入らないんですよ。月も、そこいっぱいじゃん、そこんちいっぱいじゃんと思って、いいものを、こう、見せてくれないっていうのかな、気づけないんですよ。だからスペースを開けることで、探しに行くでしょ？焦ってって言うと変だけれども、スペースが空いたからなんかしようってやっぱり心も思うわけですよ。だから満タンになってると心も満たされちゃってるので、本気が発動しないっていうのかな。そう、私もかれこれね、その1月末までは本当に全力疾走で、だけど、それは辛いわけじゃなく、好きだからこれはやるって決めて、スペースを本当に、スケジュールのスペースっていうのかな、やりますっていう風にして、何でもやってきたんですよ。もう、はいか喜んでっていう感じでした。その前のね、今までの塾のところは、要は白紙でスケジュール出すっていうこと。例えば、講習会とかでも、なんか予定があれば出して、書いて出してくださいなんだけど、予定はないですみたいな。あなたに捧げます、私の予定みたいな。そっから来て、そのスケジュールをまず埋めて、そこに、あと空いたところで、あと、他私をもし必要であれば、やりますっていう風な流れをね、言ったんですけれども、そうやってなんかスケジュールをこう、埋めたっていうか入ってきたっていう流れを、この2月からはまず本当にスペースを空けちゃったので、まあでもそうなった時に、ヨシさんこういうことをしてくれませんかっていうのはやっぱり入ってくるんですよ。やっぱ私は、そうですね、こう、なんか1月ぐらいから、やっぱり、それまではね、塾やめますっていうことも言わなかったんですけど、12月から1月にかけて、これで一旦終わりますっていうことを言った時に、今までよしイコール忙しいって皆さんの中でこう先入観っていうかね、まあ確かにそうなんですけど、そういうことが、思われてるの、そのスペース空いたの、あ、じゃあ、手伝ってとか、じゃあこれやれるって言ったら、また、はいか喜んでなので、はいっていうことで、少しずつ、こう、自分の、こう、やりたい。ただし、違和感あったものはごめんなさいします。自分の心にね、やりたいものを飛びつくんですけど、まあ、やってみて、 あ、やりたいと思ってたけど違ったなっていうものに対しては、話していくんですけれどね。で、そうやってやっぱり月のリズムね、今、結構ここ数年は夢中でバーッと月のことも発信をね、控えてたりもしたので、やっぱりどっちを取るってなった時に、一旦月を、こう、抑え気味にしましたね。月も毎日発信する、教育の部分でも全力で行くってなった時に、自分がちょっとしんどくなったっていうか、嫌いになったっていうか、義務感が湧いてきた時に、何がいいってやっぱり自分にいつも聞くんですよ。で、そうなった時に、いや、毎日は発信は、今はやめるって言って、どうかな、一年ぐらい前かな、Facebook とかでもね、頻繁に上げてた月のことを、少し遠ざけようって思ったんですけど、またここでね、2月から、時間は、やっぱり好きは好きなので、そういうことは、こう、皆さんにもっともっと知っていただきたいのでね、発信をしていくっていうふうに、今はまた決めたんですよ。また今を決めたんで、うるさいぐらいに発信を、また月かよって思われても、もういいんですけど、やっぱりそこから、でも私もでもそこで変わったんですよね。自分のあり方っていうものに。好きを選んでいいんだって本気で思えたかな。なんかそれまでは楽しんじゃいけないっていうかね。シングルマザーだから楽しんじゃいけないじゃないけど、なんかいっぱい足かせをつけてたかなって思います。ちゃんと働くから、あの時公務員だったね。公務員イコール楽しんじゃいけないっていう、なんか変な構図を作ってたかな、みたいなのは、真面目にしなきゃいけないかな。なんかあったんだと思うんですよね。なので、そうそう、基本私の、本質は真面目なんですよ。だから、人生を楽しむんですけど、そこ、楽しみ方がこうね、楽しむもいろいろあると思うので、楽しむっていう言葉をね、定義すると人によっていろいろってあると思うんですけど、私の場合ベースは真面目さがあった上の楽しみ方。で、本当になんか息子とかを見ていると、人生を謳歌するっていう楽しみ方っていうのかな。自分の好きなもの以外は選ばない。っていうか、なんか、あの人の楽しいと、私の楽しいはもう全然違うって思ってて、だから、それはどっちがいいとかどっちが悪いじゃなく、それは、人それぞれの楽しみ方なので、それを、追求すればいいのかな、なんて思うんですけどね。で、まあ、お月様が、こう、新月っていうことで、で、またですね、昨日じゃない、明日、お月様、で、地球の周りを回っているのは、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけど、遠近があるんですよ。理科の教科書とか、普通の見ると、地球があって、その周りに月の絵があった時に、距離感ずっと同じだと思うんですけど、実際の月と地球の関係は、こう、一周こう回ってくる間に、一番近い時、こうじわって離れているんですよ。で、一番近い時で約35万キロ。それでも35万キロですよ。想像つかないでしょ。35万キロ離れていて、あんな大きさで見れるって、月って一体どのぐらいの大きさなんだろうって思うよね。で、すごく離れていて42万キロ。だから、こう、月の満ち欠け約1ヶ月に対して35万キロから42万キロだから、なんか、ざっくり5万キロ前後は、こう、行ったり来たり、近づいたり離れたりしているんですね。で、それが昨日、間違えた。私も頭の中、自分が新月にいる。明日、20日、19日、一番、この月のサイクルのところで一番近くなってくるんですね。今月は。なので、地球に近い時に新月を迎えるっていう、この遠近のサイクルになっているので、 あの月がめっちゃ近いところで新月の願いを聞いてくれるわけですよ。まあ、自分のすぐ横にいて、何々あなたの願い何なのみたいな、ちょっとうざいぐらいに近づいてる感じなので、あの聞いてくれるチャンスはめっちゃあるかもっていうところなんですけどね。いつもよりあの聞いてくれる感は強いかもっていう、それが痛かっただけです。なのでみんなあの願いをね、いつも発しない人もあの願いをね、あのぜひ新月には願いよっていうことでね、自分のあり方をあの書いてほしいなって思います。お金持ちになりたいとか、そういう薄いところじゃなくって、誰か素敵な人に出会いたいとか、そういうところのね、なんかこうではなくって、あのどうありたいかですよ。これなかなか難しいんですけどね、慣れてない人には難しいんですけれども、あの本当に自分の心の内が喜ぶものにあの出会ってほしいし、それに対するあの思いをあのぜひ書いてほしいんです。書くとね、あのやっぱりそれがこう発動するっていうのかな、そこに向かっていくっていうのかな、なんかあの完了していくために今ここの自分が動いていくっていうのかな、なんか、うん、なので魚座ってね、目に見えないことをあの得意としていたりとかするんですね。だから本当に、でもこの願いを書くってさ、自分の今の器でないと書けないじゃん。あの自分の今の器で考えることでしか思考できないから、なかなか枠外せないよね。うん、あのこう自分の思考のその今の生きている範囲でないと書けなかったりするでしょ。だからあのいろんなものを読んでほしいな、なんて、もう新月の願いをっていうところなんかを読んでもらって、あの枠を、あこんなこともいいんだみたいなのをあの自信持って書いてほしいなって思いますね。なのであの許容範囲を超えたところ、あの なんだろうな、あのそうそう、私もその2022年は塾にいるっていう前提での願いを書いてたわけですよ、2022年の1月はね。あそうそう、ここは言ってないもんね、3週も。2022年の1月の新月の願いっていうのは、その1月今の今までずっとやってた塾でこういうことをしたいっていうことを書いてたんですよ。でもそれは2022年の1月の私はこの塾はずっと続けているよっていう思考のもとで書いてたわけですよ。だけどそんなことはありえないわけで、それこそ今結婚している旦那さんと1年後はいるかいないかわからないし、今いる会社にいるかどうかもわからないんですよ。これは自分もびっくりしましたよ。1年前にワクワクしていたことがワクワクしないわけですし、その現実目の当たりに見たし、去年で言えばね、3月に英語っていう仕事に ふわっと降りてきて、それやるみたいな、やるって言って1ヶ月ぐらいでその仕事を決めに行って決めちゃったわけですしね、全く違う世界を見たわけですよ。今もね、今もそこなんですけど、おそらく一旦その英語っていう仕事も2023年の3月でね、一旦区切りなんですけど、そうやるかどうかは来月の私次第だから分かんない。いや、うん、来月おそらくそのメールがまた来る、更新しますかしませんかでまた履歴書書くっていうところから始まるんですけど、そのメールを見た時にワクワク、はいっていくかどうかは来月のお楽しみなので、今は言えないです。っていうふうに、なんか、やっぱり常にアンテナ感度をちゃんと保ってるってことですかね。今ここ自分が何が楽しいか。うん。だって昨日の自分が楽しかったことは今日の自分が楽しいってわかんないもん。だけど、 本質は変わらない。私がずっとここのラジオで言ってる心の笑顔を大事にしたいっていう本質は変わっていないので、それは思った私は新月の願いをっていうことで、そこは変わらないかなみたいにふうに思います。だから皆さんもぜひね、そうやって新月には願いをっていうことでぜひ書いてみてください。はい、一旦前半終わりにしようと思います。
夢の種。
はい、後半もよろしくお願いしますと言ってね、私もラジオ何年もやってるのかな、4年ぐらい、4年5年かな、何期って言われてね、すぐ出てこないんですけどね5年ね、今ねちょっとね違和感が出たんです。パーソナリティ辞めるって違和感じゃなく、この前半と後半のスタイルをちょっと違和感を持ってきたのは、やっぱり塾っていうのをこうか、自分がこの生活スタイルが変わったので、まあもちろん月のことも伝えていくし、教育のことも伝えていくけども、なんかあえて分けなくていいのかななんて今ふっと思ってるので、まあまあちょっと番組の構成なんかも少し変えていったりとかするのも面白いのかなって。これはまた誰が言ってるんでしょうね、今ね喋りながら誰かが言ってるんです。なのでまあまあ今月はねこのスタイルなんですけれども、また来月以降でね、なんか自分の中で思うことがあれば、あの番組のね流れなんかも少し変えていこうなんていう風に思っています。さて後半、やっぱり子育てっていうことで、私も本当にね月を読んでから、月読み師になってからやっぱり子供との接し方っていうのは随分変わってきた。で、それが、その月読み師になったからっていうわけではなく、やっぱりいろんなものの掛け合わせだなっていうふうに思っていて、で、皆さんよく言葉を聞くかもしれない。パラレルキャリアっていうようなことをよく副業とかね、そんなこういうふうにして聞くこともあるかもしれないんですけども、パラレルキャリアっていうと、この平行、パラレルって平行だから、一つのことをやってます、もう一つのこともやってます。例えば、会社員やってます。そこの、傍らで、自分の趣味の何々をしてます、みたいな風になるのがパラレルキャリアみたいなことで、副業っていうようなことをね、会長、副会長の副みたいな、添えるっていう方の副だったり、すると思うんですけど、そうじゃなくって、私はそっちはその副会長、副会長の副の副じゃなくって、複雑の副の副業で、そうなった時に並行してやってるわけじゃなくって、どれもが重なってる、これの経験があるから、この、月読みも生かされて、要はコーチングを学んでて、そこに月読みが来るから、その掛け合わせであったり、それであとマッピングを習う、それも、傾聴っていうことに生かされてくるみたいな、こうね、私の大好きな、コーチングの、コーチの先生で、本間正人先生っていらっしゃるんですけども、その方がおっしゃってるのは、クロスオーバーキャリアって、やっぱり重なり合って、いろんなキャリアって成り立ってるよねっていうようなことを今、パラレルキャリアという名前じゃないところで、クロスオーバーキャリアっていうふうにおっしゃっていて、あ、まさに私はそうだなって。だから、いろんな、ものが積み重なって、今が成り立っている。どれもが必要だし、もちろん子育てってしているのもそうだ、シングルマザーっていう、仕事とするならばね、シングルマザーもそうだし、そんなことが全部折り重なって、月読み師、それから、IB マッピングマスター、それから、子育てコーチングのコーチ、いわゆるコーチだったり、プロ講師、で受験指導するっていうことだったりね、それが全部が 全部がいろんなものが重なってるから、なんだろう、スパイラルに良くなっていくって、まあ、自分のこと良くなっていってるんですよね。だからただ単に教えるっていう先生だったところから、寄り添うって、本当に今ね、指導するってよりも寄り添うだもんね。私教えるっていう先生って全然思ってないし、先生イコール教えるっていうも概念全然なくって、一緒に解こうかみたいな、これどうするみたいな、もちろん知ってるんだけど、知ってるから上からこう、これはこういう解き方ですっていうことじゃなくって、これ何書くみたいな、何書いたらうまくいくと思うって言って、子供が考えて、それいいねって、で子供もいいねって言われたら、もうちょっと頑張ろうかなってなるから、そっかで、うまくいかないときももちろん、これうまくいかなかったから、もう一回振り出し戻ろうかって、一緒に戻ってきてあげて、じゃあそれうまくいかなかったんだったら、次どっち行くなんで、一問に時間かかるんですよ。で、一問に時間かかるんだけれども、得られるものはめちゃくちゃいっぱいあるので、何が起きてくるって、一人で勝手にやれる力がついてくるんですよ。で、よくよく、いろんな場面でね、先生が、生徒に教えるっていう場面を、私も見たりとかはするんですけど、がっつり教えてるんですよ。まあ、これは、ぶっちゃけ批判ですかね。またブラックが降りてきましたね。子供が質問に来るでしょ？で、先生がめっちゃ紙に書いて、これはねって言って、式書いてあげたりとか、表書いてあげたりとか、こうねって。で、子供、わかりました。ありがとうございますって帰っていくんですよ。何にも入ってないですからね。だって、誰が本当に落とし込まなきゃいけないことですかってなった時に、手ぶらでなんて質問に来るってなんですよ。で、先生も教えた気になってる。子供も分かった気がになってるから、その問題振り返らないんですよ。で、お家帰ってきても、先生に質問してきた、分かったってやっても、テストでその問題答えられないですよ。で、私はまず何にするか、だからそうやって質問に来るっていうことは、テキストだけ持って先生のとこに行けばいいっていう、そのスパイラルをぶち切るんですよ。で、関係性できてる子には、まあ、最初からね、こんなブラックには、鬼、ね、前の塾なんか鬼友って呼ばれてたんですけどね、最初から鬼友は発動させなくって、寄り添う。ずっと寄り添ってね、寄り添い方もいろいろあって、辛口寄り添うと、甘口寄り添うがあって、まず最初の子には甘口寄り添うで、手ぶらだねみたいな、あれ鉛筆はみたいなノートも持ってきてとか、まあそれか私の手元にあるこの紙使ってっていう優しいところから入るんですけどね、だんだんその質問で甘いものに寄せられて、また質問に聞いたりなんかしたら、じわっとあれ紙と鉛筆はみたいな、持ってこればみたいな、でだんだん関係性ができてくる、手ぶらで来るんじゃねみたいな、そんな辛口寄り添い段階が今思い出してきて、だんだん寄り添い方の段階があったんですね、私にもね。そうそう、お前手ぶらで来るんじゃね、私のところにみたいな、そうやって寄り添いがね、関係性できてくるとそこまでできるんですけど、でも本質はそうなんですよ。誰が解けるようにやるためにやるんですか？なんで私が一生懸命手を動かさなきゃいけないんですかっていうことなんですよ。ゴールは、その子が、まあ、入試って、まあね、受験なので、問題を解けるっていうことをやったときに、その問題を一人でテスト中に解ける、時間内にね。そこがゴールなんですよ。なったときに、何をしなきゃいけないって、その子がもちろん自分で、まず線分図書かなきゃいけないなとか、面積図使わなきゃいけないなとか、これを資格認定、生徒の人数を資格認に置かなきゃいけないなって気づけるところから出ないと、式立てられないじゃないですか。っていうことから行くのに、何を手ぶらで来てるんだと。 いつも心のよしは叫ぶわけですよ。で、それで先生たちが満足して、ああ、じゃあねって言って、何があなたたちはその時間、何をしてたんですかと。で、教えた気になり、教えられてもらう、分かった気になって、成績は伸びないっていう、変なスパイラルを作ってるんですよ。だから塾行っても伸びないっていうことは、そういうことなんですよ。どういう目的で、塾へ行くっていうこと で、私もやっぱり塾、他ね、今ですと、塾へ通ってるお子さんたちのセッションだったりとか、もうするんですけど、行っていいのかな？この時期にこれ、塾行ってるのに知らないの？みたいなのがあったりとかもします。絶対子供にはわかんない影の声ですけどね。その塾何しとったみたいな。いいんかなこんなこと。まあいいかって思うわけですよ。うん、カリキュラムは確かにある、そのテキストは確かにある、先生もその何分っていう授業をただする、もうそこの何分っていう授業が勝負だと思うんですよ。いかに子供たちにを入れ込むか。で、それを面白いって思ってもらって、お家で、家庭学習っていうか、宿題っていうことへ結びつけていくか。で、それが、なんで子供が嫌になるかって言ったら、宿題はやらなければいけないっていう義務になっているからであって、なんで、ね、お家の方もね、塾からとか学校から帰ってきたら、今日の宿題は？みたいなの聞くでしょ？もう嫌じゃん、そんな聞かれたら。だってお母さんとかでもどうですか、夕飯あんまりね、ご飯作るの好きじゃない人が今日の夕飯何みたいな責められるように聞かれたら、なんであんたたち作って、切れたくなるでしょう。でも同じことやってるじゃんみたいな、っていうことなんですけれども、そうなった時にどういうことを声かけていくかって、今日何習ってきたのとか、どんな面白いことあったのって。で、そこがやっぱり、塾、家庭、子供の、なんか三位一体じゃないんですけれども、上手に塾も、こういうこと学びました。で、お家へつなげる、レールがあって、子供に、上手に、また広げたくなるような、役割をお家でもしてくれるといいのかなって思う。やらせたことを全部分からせようみたいになるから、宿題なんてやりたくない、勉強なんて嫌いだって子が育っちゃうかなって思うんですよね。だから私もお母さんたちのセッション本当に多くしてるんですけど、もう緩んでもらうこと、もう緩むと子供伸びますから、もう今日のね、宿題はやったの、明日の準備はみたいな、早く寝なさいみたいな、それで何が育つんですかっていうことですよね。もしよければ私のセッションにお越しくださいって宣伝もしたりなんかして、でも本当にそういうことです。緩めば緩むほど、子供は子供で自分で運転、自走、自分で走れる自走ができてくるので、そういうことを伸ばせるために、周りの大人が何ができるかなっていうことを一生懸命考えていけれるといいのかなって思います。では今日も終わりにしたいと思います。はい、エンディングになりました。あっという間の30分です。はい、では月に乗って月を呼ぶ、お相手は月読みよしでした。バイバイ。